ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。では鳥越さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
随分と桜の季節になりましたけれども、まあ、この配信が4月3日配信ですので、もう散り際ぐらいですかね。
あ、そうね、場所によってはまだ咲いてるところもあるかもしれないけども、
はい、
南の方はもう散ってるかな。
そうですね、
東京、京都も散ってるかもしれないな。
今年は早かったですね。
早かったですね。今年は大雪とかあって寒いという印象があったんだけど、はい、実際は暖かい日があったんですよね。
そうなんですよね。
結構早く咲いてしまいましたね。
はい、関東は本当に早かったですけれども、さあ、俊太郎の用語チェックをお送りしてまいりますが、はい、今回は話題になっている、そして今年1年間はこの話題は続くのではないかと思われる普天間飛行場の移設問題についてお話しいただきたいと思います。はい、移設問題と別に、もう一つ、嘉手納基地の話なんかも出てきてますけれども、これはどうなっていきますかね。
まあ、一応この間安倍総理大臣がアメリカ行った時に、オバマさんに約束をして、日米がこれまで合意した通りに、普天間飛行場を名護に移設をすると、そういう方向で進める。でついては沖縄の嘉手納基地、以南の基地について、できるだけ早くその返還をしていただきたいというような話をしてきたわけですね。でそれを受けて、つい先日普天間飛行場を名護に移設するにあたって、辺野古の海面を埋め立てるための申請を沖縄県知事に政府が出したと、いうことですね。なんか非常に唐突に出した感じがありますけれども、で従って沖縄の県民は、知事をはじめ名護の市長とか皆さんはですね、怒ってますよね。非常に厳しい意見が相次いでますけども、
なんか反強制的な感じもしなくもないですよね。
ただね、法律的な問題で言うと、これはそのだからアメリカとのそういう約束があって、それを受けて、安倍政権としては、次のステップとして海面を埋め立てるための、埋め立て申請を沖縄県に対してしたと、いうことなんですね。で法律的なことを言えば、海面の埋め立ての許認可権限というのは知事が持っているわけですよね。だから沖縄県の知事、中島知事が承認しますと言わない限り埋め立てはできないんです、政府といえどもね。したがって今埋め立ての申請を出したと。で沖縄県としてはですね、一応検討をするということで、これから検討は始まるということですけども、知事は再三公開の場で県外にしてくれと、県内に施設は承服できないということを言ってますので、すぐ簡単に沖縄県がですね、埋め立ての申請承認をするということは今のところは考えられない。地元は当然名護市の市長、稲嶺市長をはじめですね、市議会も含めて全部移設に反対なんですね。ただここで一つ政府側にとって有利な点は、海面を埋め立てる問題の名護の漁協、漁協協同組合が20億円、およそ20億円と言われてますけども、20億円の保証で合意したと つまり埋め立てるにあたって地元の漁協に20億円政府が払いますよということで、はい、漁協は埋め立てを OK したと、うん、まあ、いうことがですね、政府側にとってはそれが一つの足がかりになって、うん、地元の漁協が OK したんだからぜひ、沖縄県の知事としても OK してください、はい、うん、これはまあいろんな見方ありますけども、はい、名護の漁業といってもそんなに盛んなというかね、お金になるような、うん、漁業の状況ではなくて、まあいろんなもずくとかそういうのは取れるんでしょうけども、はい、だからおそらく漁業協同組合としては漁業で食っていくよりもとりあえず、まあ、おそらく1件あたりになると何千万というお金が入ってくるわけですから、はい、まあ、そのそういうお金の方を取ったと、うん、まあ、言ってみれば地元の漁民の皆さんをですね、はい、札束でちょっとこうパチンパチンと横面をはたいたみたいな、うん、まあ、そう悪く言うとね、否定的な言い方をするとそういう風にも取れる、うん、やり方でまず、はい、地元を金で落としたと、うん、そして次のステップとして知事と、はい、で知事に対しても今度今政府が言ってるのは、まあ、沖縄振興策といって沖縄にお金をどんどんつぎ込みますよと、うん、だからぜひで信頼関係を作りましょうという、信頼関係と言ってるけど要するに金をつぎ込みますよと、要するにまた金が出てくるわけですね、うん、
はい、
金で人間の心を買うということなんです、
はい、
まあ、そういうことが一つと、はい、それからもう一つ今新たに出てきたのは安倍政権としては沖縄の嘉手納基地、伊南の基地を返還してほしいというふうにアメリカに申し入れたので、はい、アメリカもその検討に入ったということで、うん、まあ、いつになるか分かりませんけども、
はい、
嘉手納基地、伊南の基地、あそこにズケランという基地とそれからキャンプクワエという基地と薪補給基地という薪港というところがあるんですけど、はい、まあ、その辺がですね、まあ、帰ってくる、うん、それだけ帰ってくるんだったら、まあ、名護に移設してもいいんじゃないかという、まあ、そういう世論を沖縄に作りたいというのが、うん、まあ、安倍政権の狙いでしょうね。
元々その嘉手納基地、伊南の、うん、まあ、いろんな場所の返還というのは別の話、うん、普天間飛行場とは別の話
でもともとある話
出てたんですね、
うん、でもそれを今度は取引の材料で、まあ、今回は使いたいということでそれが前面に出てきてるわけですね、
はい、
で問題はね、嘉手納基地伊南という言葉の使い方なんですけど、
はい、
これ新聞なんかでもテレビでもそうですけど、
はい、
見ていて2通りの言い方があって、嘉手納基地より南の基地という言い方をしてますね、
はい、
嘉手納基地より南の基地の返還ということと、はい、安倍さんははっきりと嘉手納基地伊南と言ってるんですね、
はい、
伊南という言い方をしてるんです、
伊南、はい、
そうするとこれはちょっとあなたに聞きたいけどね、
はい、
嘉手納基地伊南というふうに言ったらですね、嘉手納基地は入るんですか入らないんですか。
あ、嘉手納基地伊南ですよね、
はい、
まあ、でも私の解釈としては、はい、嘉手納基地は入らず嘉手納基地から下、
はい、
というか、
うん、
南の方という印象ですけれども、
ね、はい、でも日本語の正しい使い方をすると18歳以上と言ったら18歳入りますか。
あ、は入ります。
18歳未満と言ったら
は入らないですね。
つまり未満と以上という使い方、
はい、
い持ってという字はですね入るんですよ。伊北と言ったら、
はい、
そこから来たという意味ですよね。だから嘉手納基地伊南と言ったら嘉手納基地も含んで南ということですね。
なるほど。
でもおそらくあなたが言ってるのはおそらく正解なんでしょうね、
はい、
新聞テレビによっては嘉手納基地より南の基地と言ってるんですよ。
そうですね、新聞で記事を読んでもよりって書いてましたね。
ね、
はい、
基地より南と書いてある、
はいはい、
でも安倍総理ははっきりと嘉手納基地伊南と言ってるんですよ。ここはね非常にね、はい、曖昧としてるんですよ、
うん、
で実は嘉手納基地というのは僕の考え方からするとですね、
はい、
とてもアメリカ軍が返還をできるような状況ではないんです。嘉手納基地というのは、嘉手納基地というのは非常に大きい基地なんです、ね、
はいはい、
しかも アジアで最大のアメリカの空軍基地なんです。
あ、大きいですね。
大きいんです。
その規模というよりも、
つまり
担っている役割、
役割は、
はい、
だからこれからのアジアの情勢、東南アジアも含めてね、北東アジア、東南アジアも含めて考えるとですね、米軍の軍事的な役割を考えるとね、
はい、
空軍の役割はね絶対減らないんですよ。空軍っていうのはものすごい求められる、
はい、
で普天間基地というのは実は海兵隊の基地なんですよ、ね、
はい、
でこれからの軍事作戦を考えるとね、海兵隊っていうのはね実際に上陸していくわけですよ、
はいはい、
で上陸するような作戦はねあんまり考えられないんですよ。まあ、イラクは上陸しましたよ、
はい、
イラクのようにあの陸軍とか海兵隊が入っていって戦争を始めるということをやるならば、ベトナム戦争とかね、アフガンとか、はい、これは海兵隊の基地が必要ですね、はい、でもね北東アジアとかその例えば北朝鮮を考えてね、北朝鮮に海兵隊が行くということは僕はあんまり考えられない、はい、それよりむしろ空軍力とかね、あのミサイルとか、
はい、
そういうものを使って対処するという方が大きい。
あ、確かに。
そうすると嘉手納基地というのはますます重要になってくるんですよ、
はいはい、
アメリカが嘉手納基地を返すわけがない。
うわ、
それなのにね、嘉手納基地なんというふうに言っている安倍総理の言葉遣いというのは、僕はね非常に国民をね、
はい、
誤解させる、まあ、もっときつい言葉で言うと騙している言葉遣いになる可能性がある、
うん、確かにそうですね。
嘉手納基地が入らないで、その嘉手納基地のよりも南の基地を返還を求めるという言い方で嘉手納基地なんと言ってるとすれば、
はい、
間違いですよね。
そうですね、はい、
異常の異、異難の異と異という意地はですね、必ずこれを使った時は、うん、その言ったところが入るんです。
はいはい。じゃあそれ安倍総理がどういう思いで言ってるかです
ね。いやだからね、嘉手納基地を含まないのに嘉手納基地なんという表現を使ってるとすると、これはね国民を惑わす言い方ですよね、はい、
確かにそうですね。
だってあ、じゃあ嘉手納基地も入るんだなと思う人だって出てくるじゃないですか、
はい、
そのさっきのように異常とか異化とかいう言い方すると、はい、だからそういう問題点が一つあるんだけど、
はいはい、
まあ、その問題は今後の問題として、ね、はい、これは、まあ、あのちゃんと見ていかなきゃいけない、
そうです、ね、
指摘していかなきゃいけない、
はい、
まあ、しかしもう一つの問題は、中山知事が、沖縄県知事が、
はい、
名護の、
はい、
辺野古の海の埋め立てをですね、
はい、
承認しないということが、はい、まあ、ずっと続くとすると、
はい、
そうなった時もう一つ政府の打つ手が一つあるんですね、
はい、
特別措置法を作ってですね、その権限を沖縄知事が取り上げて国に持ってきちゃう。
それをされたらもう、
いや、それは法律ではできるんですよ。
そうです
ね。ただそうなると議会の承認が必要だから、
はい、
衆議院参議院も通らなきゃいけない、
はい、
衆議院は通るわね、
うん、そうです。
参議院は通らないと思う、
うん、
でも参議院選がこの夏控えてますね、
はい、
参議院で過半数をもし自民公明で取ると、そうするとこの私が言っている特別措置法で、
はい、
沖縄県知事から承認権限を取り上げちゃう、
はい、
ということが現実のものになってくる可能性がある。
本当ですね。
僕はそういう可能性が非常に強いと思った。
はあ。
一応今はね、
はい、
沖縄県の人にね理解を求めて、沖縄県民の人にうんと言ってもらおうというポーズを見せてますけど、
はい、
腹の中はどうせね沖縄県は最後にまでイエスと言わないだろうと、
うん、
そうなったら最後の奥の手で、ね、特別措置法で権限取り上げて国でやると、執行すると。だからあなたが強制的にやるという匂いがするというのはそういうことなんです
。確かに。
だから
僕は
今のような、
はい、
国民の安倍政権の支持率の下ではですね、
はい、
おそらく普天間基地の名護移設はですね実現しますね、はい、もうその一歩踏み出します。海面埋め立てに向かって一歩踏み出します。
うん、それはもう返還はどうなるのか。
いや返還はアメリカ次第ですから、返還アメリカはそんな簡単に返還しませんよ。
そうですよね。
アメリカは検討するとは言ってますけど、しかもカデナの問題が残ってますから、
はいはい、
ズケランとクワエはひょっとしたらマキミナとは、まあ、返す可能性もあるけど、まあ、ちょっとそれはアメリカのことですから、簡単に返すとは言わないと思いますよ。いや、あの既得権ですからね。
カデナ基地はもうちょっと
カデナはまあ無理でしょ
う。そうですね、うん、役割もすごい重要なことになっている
し、でも今その沖縄の人も含めて日本人全体に含めてですね、カデナ基地なんという言い方を安倍さん俺がこう言い続けてるとですね、なんとなくカデナ基地も帰ってくるというふうな誤解を生みかねない、はい、だとすると大変なことですね。
そうですね、
えらいことになりますよ。沖縄の人もますます怒るよ、騙された。
はい、なんかもう全然明るい道が見えないですね。
まあしかしそれもこれもね、今株価が上がって円安になって、はい、なんとなく景気が良くなりそうだと、安倍政権になってよかったな、うん、だからまあ参議院選でも自民党に入れようという空気がまあ強いわけですね、はい、支持率も 70% 台として非常に安倍政権の支持率も高い、
はい、
自民党の支持率も高い、当然参議院選で自民党が勝つというような、まあ、今のところ見通しなので、いろんなことこれまでストップしていたことがですね、どんどんどんどん進んでいく、
はい、
カデナ基地だけではなくて、
そうですね、
という可能性があります。それはいいか悪いかはそれぞれの判断ですけども、
確かに
客観的なことを言うとそういうことですね。そういう客観的な状況を踏まえた上で皆さんね、それぞれ判断をしてほしい、
はい、
自分は賛成なのか反対なのか、僕はそれを賛成しろとか反対しろとか強制するわけにはいかないので、ただ僕はそういう客観的な事情としてそういうことがあるよということを言っております。
はい、ありがとうございます、はい、まあ、今後もぜひこのニュースの職人チャンネルで、
これはまだそう簡単に解決しませんからね。
そうですね、
紆余曲折があると思いますから、その都度やっていきましょう、
は
い、
そうですね、
はい、
はい、鳥越さんありがとうございました、はい、どうも。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。